時刻は6時37分を回っています。 FM 群馬ニュース1、上妻恵理子がお送りしています。さて続いてはニュース1アラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部哲彦アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です、はい、今回のテーマはパナマ船籍です。
はい、
入門先月13日掲載のパナマ籍の船もパナマ運河利用の船もコロナで減る傾向についてピックアップしてお伝えします。
はい、パナマ船籍って、ニュースで、たまに耳にしますよね。
そうですね、パナマは北アメリカ大陸と南アメリカ大陸の間のちょっと細くなってるところにある国ですけれども、中間のねところですが、海難事故などのニュースでパナマ船籍という言葉を聞くこともあると思います。
はい、
実は日本の海運各社が保有している国外で活躍する外交船の6割弱は船籍、船の国籍がパナマで、運河の利用も多くなっていて、税金が著しく軽いタックスヘイブン、租税回避地としても知られています。
はい、日本の海運会社が船の国籍を他の国にできるんですね。
そうなんです、国連海洋法条約というもので、船は国籍にあたる船籍というのを持つ必要があるんですけれども、日本の海運会社などが所有している船の船籍を他の国に置くことを便宜地籍船と呼んでいます。
はい、
ちなみに貨物船や客船といった世界の商船のうち、パナマ船籍は1割前後を占めているんですが、これ日本の海運各社が保有運用しているおよそ2400隻に限ってみると、その割合 57% にも達するんです。
そうなんですね、パナマ船籍の割合が大きいですよね。
そうなんですよ、これパナマは1920年代から自分の国の船籍への誘致というのを始めていて、5年前には日本に事務所も開設しました。
はい、
多くの船の船籍として自分の国を登録してもらえば、これ貴重な外貨の収入にもなりますし、海運会社は船の登録税とか税の優遇、手続きの簡略化といったメリットがあるわけなんです。
はい、
しかしこの新型コロナウイルスはそんな日本とパナマの関係に変化を促すかもしれません。
そうなんですね、以前重油流出事故を起こした船って確かパナマ船籍でしたよね。はい、
そうなんです、今年の8月にインド洋のモーリシャス沖で重油流出事故を起こしたパナマ船籍の貨物船ワカシオは、中国からブラジルに向かう航海で太平洋を横断するパナマ運河経由のルートを通らないで、
はい、
アフリカ大陸南端の喜望峰を回る航路を選んでいたんですけれども、それには理由がありました。船の幅が50メートルと巨大で、幅49メートルが上限のパナマ運河を通れないからなんです。
船の大きさが理由だったんですね。
でさらにですね、小さい船でもわざわざ喜望峰周りを選ぶことが増えるかもしれないんです。
そうなんですね。
その理由は、今年2月からパナマ運河の通行料が最大 10% 上乗せされまして、日本の海運業界は年間40億円を超える負担増が見込まれるからなんです。
はい、
一方で原油の価格は下がって、燃料と航海の日数を余分にかけたとしても遠回りした方が安上がりになるわけなんですね。
通行料の値上げですか。
はい、一方でパナマ側にも譲れない事情があるようなんです。
はい、
アメリカと中国の対立とかコロナの影響で貿易が滞って、今年の春以降このパナマ運河を通る船の数1割から2割前後も減っているんです。
はい、
運河はパナマの政府機関が管理や運営をして、その通行料の収入というのは国家予算の8分の1を占めるそうで、歳入不足が心配な事態なんですね。
はい、
日本政府は9月に値上げの見直しを求めたんですが、その交渉は平行線をたどりました。
どちらにとっても辛い事情ですよね。
そう、片や値上げされてね、片や通る船が減ってるっていう、そんな事情なんですが、そして新型コロナで各国の財政が厳しくなる中で、このタックスヘイブンに風当たりが強まっています。
はい、
欧州連合 EU は パナマなど十数カ国地域に拠点を持つ企業に対してコロナで業績が悪化しても財政支援の対象外とするという方針を打ち出したんです。
はい。
例えば4月に経営破綻したオーストラリアの航空会社2位のバージンオーストラリアは関係者によるタックスヘイブンの活用というのを理由に政府が支援に消極的だったと指摘されています。
はい。
まあ、世界的にこの租税回避地タックスヘイブンへの包囲網が強まってパナマ経済への影響も避けられないという見方も出ています。
そんな中でパナマ船籍の船への影響というのはどうなんですか？
はい、このパナマ船籍にも逆風が吹いているんです。
はい。
この春以降感染防止を理由に各国から上陸が認められないで、世界で数十万人の船員が船の上で数ヶ月も足止めされています。公海公の海の上での船というのは船籍の国が原則管轄権を持っていまして、船の上でこうした問題が起きた時はその国が対処を求められます。とは言っても人口400万人余りの小さな国のパナマは当事者として十分な対応が難しくて世界の海運会社や船員に船籍を小さな国に置くリスクが改めて認識されたようなんです。
なるほど。そうすると日本の海運会社への影響も大きそうですね。
そうなんです。で、実は日本はコロナ禍の前から徐々に脱パナマ依存を進めていたんです。
はい。
日本の海運会社が持っている保有運用する船のうち日本船籍の割合というのは1972年に7割を超えていたのに2000年代半ばには1割未満なんと90数隻まで減っていたんですけど、
はい、
このままだと紛争などが起きた時の非常時に船籍の国がその船を徴用するよと決めた場合、日本はその船を使えないで原油とか食料などの輸送手段を失うという可能性があるからなんですね。
そうか、それは困りますよね。
ですよね。そこで政府は2008年から日本船籍を増やすように海運各社に働きかけをして去年には273隻まで回復してます。
はい。
最終的に450隻まで増やす目標でその分パナマ船籍は取って代わられる公算が大きくなっているんです。
日本とパナマの今後の関係もそうなると気になりますね。
うん、そうなんですよ。海運の要所でもあるパナマ運河、まあ、歴史的にも地政学的にも重要性が高いものです。
はい。
かつては太平洋戦争の時日本軍が爆破を計画しまして、運河の設計を担った日本人の技師に協力を求めたものの断られて未遂に終わったという逸話もあるそうですけれども、
はい、
世界を代表する2つの海洋国家の絆コロナ禍で正念場を迎えているようです。
まあ、外国との交流とか関係性っていうのは本当いろんな場面バランスで保たれてるんだなっていうのがすごく実感しましたし、
はい、
まあ、それがコロナ禍でまた形を変えていくのかもしれないっていうふうな感じがしますね。
そうですね。このパナマ船籍というキーワードで見るとね、うん、そういったことがまた見えてきますよね。
そうですね。
なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容ホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページニュース版のページからアクセスできます。追ってアップするのでそちらもぜひチェックしてみてください。
以上ラジオ版入門ニュースの門でした。